ると姫ごと。この番組はサブカル強めのクラシック業界のピアニストがあまり知られていない業界のことや好きなことを好きなように話す番組です。たまに演奏もします。サブパーソナリティはネズミさんです。皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのナルト姫です。先週私はビータ。これは私の業界では地方公演、いわゆる出張のことを言うんですけれど、お家を留守にしていました。久々に新幹線乗ったんですけれど、ガラガラでしたね。今はちょっと旅行にも行けない感じなので、少しだけ違う場所の空気が吸えてよかったなぁと思いつつ、こんな中来てくださったお客様には感謝でいっぱいでした。今回はサブパーソナリティのネズミさんとゲームについてお話ししました。前半後半に分けました。今回の前半ではゲームとどのように出会ったか、そして私がネズミさんから借りている今やってるエロゲの話。きっとエロゲって聞いて、って思われる方も多いと思いますけれども、私もネズミさんも真面目にエロゲを語ってます。私たちのいつものまったりトークを楽しんでくださいね。それでは今日も移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今日はこの方と一緒です。
いつもおなじみ、ネズミさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
ね、もうちょっとなんか違うさ、登場の仕方ない、はい、
なんかね、いや、ちょっと、すいません。いつもノープランですいません。マムと姫ごと。
それね、結構みんな最近真似するようになってきたんだけど、そんなに特徴あるかな？
う
ん、
割と特徴ある。
割と特徴がある。
あると思いますよ。あ、ここで切るんだ、みたいな。
なると
。7文字じゃないじゃん。うん。3文字、4文字ですよね。
ナルト姫と姫ごとをかけたので、
はい。
一応、ナルト、姫ごとの方がいいかなと思って分けたんだけど、はい、3、4じゃない方がいい？
いや、じゃあ一回4、3でやってみたらどうですか？
ナルト、姫、ごと？
せ、ご、せ、ごに。
あ、そっか。数えられてない、
は
い、
4、3です。3、2、1、9。
ナルト、姫、めごと？
意味がわからないですね。
ダメでしょ？ダメでしょ？
はい。ちょっとこのあたりもですね、ぜひどういう風に言ってほしいかっていうのを募集してみるっていうのもいいんじゃないですか。
募集してみますかね。それかもう、ネズさんが言って、それをもう毎回流すとか。
さ、面白みが全然ない。
ないか、そっか。
ネズミの声は求められてないから。こんなネチョネチョした声でさ、毎回ね、言われたってさ、ナルト、姫ごと、みたいな感じでね。
いいじゃん、いい感じ。
じゃあ、毎回テーマごとに変えるみたいな。
うん、そうだね、そうしようかな。じゃあ、はい、今日はゲームの話とかをしようかと思ったんですけど。
はい。
まず、ね、ちっちゃい頃、どんな遊びしてた？
ちっちゃい頃、どんな遊び？ほう、うん、難しい。
なんで難しいの？
すっごい難しいですけど。僕は、ちっちゃい頃って小学生の頃とかですよね。
うん。
小学生の頃はですね、こうファミコンやりすぎてファミコンを親に取り上げられた人なので、
うん、
何が起こるかっていうと、ファミコンができる友達の家に入り浸るっていう、そういう遊び方をしてました、
ね。ありがちだね。え、隠されちゃったの、うん、見つけられなかったの？
ああ、見つけられてなかったんですよ。
すごいいいところに隠したんだね、じゃね。
いやー、本当に。大体見つけるんですよ。ネズミ対ネズ母の戦いになるわけですよ。
うんうん、
で、何が起こるかっていうと、初めのうちは見つけるんですよ、ネズミが。うん、で、やってると、やるたびにですね、バレないように同じところに戻すんだけどね。
わかるわかる。
ちゃんとこのうちでバレる。絶対に。
隠してあったところに戻すんだよね。
そう、うん。同じような形で戻すんだけどね。うん、まあ、浅はかなんでしょうね。大体バレるんですよ。うん、でバレるから、また違うところに行くんだけど、うん、で、それを何回も何回も繰り返すと何が起こるかっていうと、ネズ母でさえ、ファミコンをどこに隠したかを忘れる。
もうすでに、おかん自体が隠した場所をすら忘れちゃう。うん、
そう。解禁される日が一日だけできるんです。うんうんうん。それはですね、大晦日なんですよ。
ああ、一応許されるんだね、大晦日は。
そう。大晦日だけは徹夜でファミコンをやってもいいっていう風にされるんです。兄弟3人でね。
うん。
兄弟3人でファミコンやるっちってね、うん、ロールプレイングもできないし。
そうだよ。3台ないもんね。そんなことは全然
できないんだけど。うんうん、何回も何回もやりましたね。で、その度に、あれですよ。裏の、なんだっけ、白い、アンテナのところにくっつけるのあるじゃない、
うんうんうんうん、
あれがですね、少しずつ少しずつ短くなっていくわけですよ。で、うまくできなくて、こう、ライターで炙ってね、ピピってやろうとしてね。で、それで火傷したりとかね。何回も何回もありましたよ。本当に。で、一番最後が、本当に隠した場所を忘れて、それから、7、8年とか経った後に、うちは母を早く亡くしてますからね。そうするともう誰もファミコンの位置がわからないっていう。
そうか。もう。
本当にそういうことになるわけです。
聞きたくても聞けないところに行ってしまったんだもんね。
そう、聞けなくて。いや、あれはもう、ファミコンは、もう今ないんだと。もうどこかに消えてしまったか、あるいは庭の土の中に埋められたかどっちかだろうと。
捨てられちゃったかもね。
そう、うん、そのくらいの勢いでいたんですけども、4、5年前でしたかね。
あ、つい最近じゃん。
そう、4、5年前に我が家のリフォームをした時に出てきた。
どこにあったの？
知らない。
なんでそれ聞かないの？
なぜかというと、リフォームの業者さんが見つけた。
リフォームしたのは全部のお部屋？
ほぼほぼ全部ですね。
そっか、じゃあいろんなものどかしてるからわかんないね、どこだかね。
そう。もう本当にわからなくて、どこにあるか、うんうん。うん、どこにあったかわかんないんだけども、うん、うちの兄からですね、一番これに思い入れがあるのはお前だろうと。うん、ネズ兄にですね、僕にこう献上されて、今この我が家にあります。うん、全く起動はしないですけど、うん、起動させることはないですけど、うん、僕の宝物の一つとしてね。だから、まあやってみたい気持ちもあるけど、今はだってレトロフリックとかでゲームはできちゃいますからね。
うん、今までのゲームって、
ええ、
そのやりたいものをするにはこれを買わなきゃいけないっていうさ、もうそれの繰り返しだったじゃん。
うんうん。はい。
割と、つい最近まで。
ハードとか。
そう、ハード、そうそうそう。だから、うん、具体的に言えばもうプレステ2があってとか、うん、Wii もあって、うん、ってまあその前になると Xbox があったりとか、うん、もういろんな、このゲームをやりたいから、このゲーム機を買わなきゃいけないみたいなのだったから、
実は僕そういうのないんですよ。
そうなんだね。うん、
ゲームができてればいいっていう。別になん、本当にゲームバカだった
わけ。そっか、じゃあ私と逆なんだね。私はこのゲームをしたいっていうので見るけど、姉さんも何でもしたい。
あるものでいいんです、うん。あるものでいいから、その中で一番面白いものを自分にとってね。で、それがすごい単調な作業でもいいんですよ。
うん、
でもいいから、とことん、やりまくるってなると、
うん、
小学生の頃から、キングコング2というですね、コナミのカセットですけど、
うん、
あれをですね、ただひたすら20分かけてクリアするっていうのを何週も何週もする。
うんうんうん、
もう本当にゲームバカですよね。
ネズさん、その単純なの結構好きだよね。例えば、飛ぶやつとかさ。
飛ぶやつはジャンプキングの話ですよね。うん、あ、別に好きじゃないですよ。あれはもう最近したばっかりだからあれだけど。
え、ハマったやつって、まあ、いっぱいあるだろうけど、例えばある。
だから、その単純にできるやつ。なんで最近やっててもなんでこれやってんだろうなって感じがするんだけど、うん、でも時間の潰し方としては最高なんですよ、うんうん。飽きない。グーニーズ2もそう。グーニーズっていうまあ、クソゲーなのか、良ゲーなのかってすごい賛否両論がしっかり分かれるゲームですけど、うん、あれもね、永遠にやってるんです。本当に。どこに何があるって分かってる。
うん。
だから、こう、ワクワク感なんてないんですよ。
そうだね。
ただや、それが好きだったんでしょうね。
無限テトリスみたいな感じだね。
あ、近いかもしれないですね、うん、それは。うん。かなぁ、うん。そう、そういう感じだったんですよ。だから、うちにあるゲームソフトの量っていうのはそんなに多くなくて。うん、
同じものを何回も何回も。
そう、何回も何回もやってみたいな。うん、
それ趣味さ、兄弟でやっぱ違った？ ゲーム。
ああ、全然違いましたね。うん、上は格ゲーが大好きです、ね。うん。だから、ある日、格ゲーをやらなくなった日があるんです、うんうん、それは僕にコテンパンにやられた日。
あ、もう、それで封印したんだね。も
ういいやってなった、うん。そう、勝つのが楽しかったんでしょうね。う
ん、弟に負けるのは嫌だったんだね。
そう。だから、勝てなくなった格ゲーはやめて違うのに入ってましたからね。で、そのために僕はやられまくって。
で、外お兄ちゃんも強いんだね。
そうですね、格ゲーに関してはね。うんうん、弟はそうじゃなくて、割とクリエイト系のやつが好きでしたね。ディスガイアみたいなやつとか。うん。よくやってましたね。スパロボも好きだったしな。
スパロボね。スパロボは楽しいと思うな、うん、小っちゃい時のやつって今も やりたいと思う。
今もやりますよ。やってます。キングコング2も今でもやりますし、どこに何があるかわかる、はい、うん。今だと、YouTube でもっと早い人がいるじゃないですか。うんうんうんうん、そういうのを見て、あ、こうすればいいんだと思って、それをどんどん取り入れて、自分の RTA がですね、うん、どんどん作り上げて。
上がっていくね。うんうんうん、
そう、どんどん早くなっていって。
それ違う楽しみ方ができてるってことだね。
今はそうですね。
あ、うん、あの頃できなかったことがね、またね。
うん、できてますね。うん、そうですね。
外でもお母さんに取り上げられるってことは、当時めちゃくちゃいっぱいやってたんだね。お勉強しない
でね。やってたでしょうね。うん、うん、だと思う。え、うん、だからそうなるとロールプレイングゲームでね、うん、クリアした思い出っていうのが実はほとんどないんです、うん。やってはいたけどもクリアした経験ってなくて、多分初めてクリアしたのは、うん、中学2年生の時にクリアした。うん、ゼルダの伝説、夢を見る島だったと思います。長くないじゃないですか、うん、あれ。ゲームボーイです。
そうだそうだ。あの、セーブって素晴らしい機能だよね。
そうですよね。
セーブできんのみたいな、
ね。うっかり消しちゃう、うん。
そう。
うっかり消しちゃうし、復活の呪文。復活の呪文はね、あれはなかなかこう、ちゃんとね、メモることができなかったじゃないですか。うんうん、今知ってます？携帯のカメラでパシャってやったらいいんですよ。そう。間違いようがないですね。
その間違えてまた悔しいのも楽しいんだけどね。
そう、楽しいから昔ニコ生でやってた時にはスクショは撮らずに、全部書いてましたね。しかも2回書いてた、
うん。でもそういうノート作ったりするの楽しいんだよな。
うん、楽しかったですね。
どこに、うん、宝物があるとかもそうだし、うん、ほら、姉さんゼルダでさ、地図書いてたけど、あれもね、うんうんうん、やり出したら絶対楽しいと思った。
そう考えるのがね、うん、できますからね、うん。
複雑だからね、今ね。もう何面にでもなってるから。
そうそうそうそう。だから、うん、それをね、捉えるのが難しいから、うんうん、昔のゲームとはちょっと捉え方が変わってきたっていうのはあるかもしれないですけどね。で、友達の家に遊びに行ってゲームやるじゃないですか、うんうん。で、友達の家でやるゲームっていうのはだいたい1本か2本じゃないですか。何本もやるわけじゃないじゃない、うん、耳につくじゃないですか、うん、音楽が、うん。帰りずっと歌ってるん
です。あー、残ってるからね。
歌ってるんだけど、何調かよくわかんないんだけど、音階つけて歌いながら帰るわけです、うん。あれが僕のソルフェージュ能力をかなり高めました、
うん。すごいね。知らない間に調音してるってこともね。
そう、ずっと調音してた。
すごいね。
そう。で、家に帰って弾いてみて、うん、音が同じなのかどうかは分かんないけども、うん、弾けるみたいな。
でもその和音の進行は頭で鳴るわけだから、移動度だとしても。
和音は鳴らないんですよ。
鳴らない
メロディーだけです。
そっか。まだ対戦率の頃か。
あの、三和音だしってのもあるんだけど、あの、僕は左手できなくて、常に右手だけでしたから。
じゃあメロディーが入る。右手で。
だから、やっぱ初めから僕はピアノ向いてなかったんですよ。
そうなの？
そういうことじゃないですか。
そんなことない、
ね。僕は単線率の方がいいんですよ、やっぱり楽器としては。
単線率向きか。でもあるかもな、うん、そういうのは。すごいね。
単線率ができるようになると、うん、だって好きなように和音つけられるようになるじゃないですか、今度。もう、かなり奇抜なじゃないですか。奇特な和音をつけることができるわけです。
そうだね。
うん。それで一人で楽しむこともできます、
うんうんうん。確かにそうだね。へえ、そこで耳が鍛えられたっていうのは、いい話だね。
かもしれないですね。
うん、うん。
こう。だから、ゲームとの出会いが、うん、初めてやったゲームは、僕、うん、ドンキーコングなんですよ、うん。ドンキーコングを年長さんの時にやってる。
結構早い出会いだね。
年長さん。だからファミコン出てすぐの頃じゃないかな、あれ。でもうちにはファミコンなかったんですよ。
あ、そっか。でも年長さんであれいじってるってすごいな。
あの、あれですよ。母親の親御さんのチームみたいなのあるじゃないですか。多分小学校、うちの兄の世代のそのお母さんたちが集まるランチのところに連れて行かれて、一緒に遊ぶ子なんていなかったから、そこでファミコンあるよって言われて、ファミコンって何のことか分かってなかったと思うんだけど、なんかよくわかんないけど、テレビで、なんだこれみたいな、ボタンの意味とかも分かってなかったけど。
でしょ、うん、
でも初めてドンキーコングが投げてくる樽をね、飛び越えた瞬間に、うおーってなった、
うん。
なんか違う音した、
うんうん。
点数とかそういうの、もう違う音した、
うんうん。
それで、あ、これはそういうことをやっていくのか。って。だから、ゲームへの理解は早かったかもしれないですね。
そうだね。そういう意味ゲームの目覚め、早いね、うん。
かなり早かったですね。うん、まあ、それよりも前がありますからね、僕
は。え？
ゲームじゃなくて。あれ多分5歳とかですよ。
何の目覚め？
中3の時とかに、うん、今度はですね、寝ず父が入って、うちのパパスが出てくる。
うんうん、パパス、うん。
子供をあやすわけじゃないですか。うん、だけど仕事があるわ。あの人も仕事の虫でしたよ。うん、その辺はもう口は争えないなと思うんだけど。うんうん、家に持って帰ってきた仕事をやってたんだけど、うん、お絵描きしろとかじゃなかったんですよ。僕お絵描き好きじゃなかったし、お絵描き好きじゃなかったし、なんかね、数字とか好きだったんですよ、
うん。
数字書くのとか、なんか計算機とかも好きだったし。
うん、
で、あの人はミーハーでしたからね、当時 PC98 シリーズの、まだね、DOS の5インチの頃のパソコンですよね。うん、がうちにあったんですよ、うん。
早いね、それはね。
かなり早いですよね。
うんうん、
で、プログラミングのね、図形を書くためのプログラミング、そのデータとか、これを打ち込んだらこういう絵が出ますみたいな、うんうんうん、そういうのを父親が面白いと思って自分で買ったんでしょうね、
うんうん。
それを僕のところに持ってきて、この書いてある通りに、このキーボードの中から探し出して、
うん、
同じように書くと、これが出るんだぞって言われて、うんうんうん、なんて楽しいんだろうと思って。そうだ
ね、宝探しみたいなもんだもんね。
宝探しというよりは、だからそれを打ち込んでいく作業っていうのが、すっごい楽しくて。
ないものだもんね、当時ね、そういうのがね。うん、
パソコンの画面に円が出たりとか、うん、渦巻きが出たりとか、それをただひたすらやるっていう、残念な子でしたね、僕は。そんな感じしない？
残念じゃないよ。クリエイティブじゃん。
相当変なことやってたね。
いや、そんなことないよ。いや、そんな年中さんの頃何してたって、私は弟の腕とか外して遊んでた感じだよ。ひどいじゃん、こっちの方が。
それもまたすごいですね。
すごいでしょ？痛いんだって、外れると。よく泣いてた。手繋いでね、ぐるんぐるん振り回すと、で、ぴょって、弟いつも腕が外れてて、すごい大泣きするから、そう。
よくないよ。よくないよ。リスナーさん。リスナーさんダメだよ。こういう子に育ってちゃダメだよ。弟の腕を外すのが趣味です。っていう、子供は無駄。
そう。だから、打ち込んで、円錐とか、円が出てくるだけいい。すごい、クリエイティブだと思ったよ。変な子じゃない。痛い子は、私。あれ、痛い子は弟？あれ、私？ネズさん？痛い子。
私はでも割と痛い子だと思うんです。その頃からそれで打ち込む。変なやつって感じだと思いますよね。
そこに興味を持ったんだもんね。
興味を持ってたかって言ったら別にそういうわけじゃないと。
いや、でもびっくりしたんじゃない？びっくりは興味だと思うな。
うちの父は相当びっくりしてたと思いますよ、うんうんうん。で、もう使わなくなったからお前にこれやるって言われて、もらって、うんうん、だねー。で、やりすぎて壊れて。
それで年長さんになって、ママ友のうちで出会ったのがゲーム機なんだね。ちゃんとしたね。
で、ファミコン買ってもらったのが小学1年生の時だから。
結構早いうちに買ってくれたんだね。うん、
クリスマスプレゼントですよ。クリスマスプレゼントで一緒に買ってきたソフトが、
うん、
スーパーマリオとクルクルランドとギャラガでした。
うんうん、スーパーマリオしかわかんないな。
いや、でもいいチョイスだと思います。うん、この3本。
そうなん
だ。すごくいいチョイス。
それは自分で選んだの？
うん。
サンタさん？
サンタさん。
サンタさんか。じゃあサンタさんがすごくいいサンタさんだね。
偶然だと思いますけどね。ファミコンに興味があったようには見えないです。
うーん、
その親が。 そう、そういう感じになりましたけど、ね。え、姫はゲームやってない？
大学に入った時、再燃した、うん。だから家を出た時。
ああ、なるほど。友達が持ってるのをやってみたら、うん、お、面白いじゃねえか。
いや、もう、もともとやりたくてしょうがなかったから。だから大学に入って家元を出て自分の城を見つけた時に、
うん。
おかしくなったね。やっぱ親の目が気にならなくなった時っていうのは、抑圧されたものが爆発するんだなっていうのを感じたかな。
ああ、それは同じでした。僕も大学生になってからはもうバカみたいにやってたけど、あの頃僕はセガサターンとプレステを、ね、家にあと64か。64を入れてすごいやってたけど、うん、同じですね。その、人の目がない。
そう。
ってなると朝までやってもいいから。でもね、飽きるんですよね。
なんだろうね。
あの、高校生の時に、うん、親に内緒で、友人から借りてきたプレステでやってた、FF7 はすっごい楽しかった。
うん、やっぱりこっそりやってるのが、なんか、スリリングでいいのかな。
うん。背徳感があるよね。
確かにね。
そう。あのね、うん、究極の背徳感の話しましょう。
うん、してして。
もうね、パソコン、Windows のパソコンが、我が家に入ってきて、夏の暑い日ですよ。
うん、
仲いい友達が何人かいたけど、うん、その友達のうちの一人が、エロゲーが大好きだったんですよ。
いいじゃん。
で、すごい布教活動されて、
うん、
僕も一本買ったんですよ、
うん。
買ったんだけど、家の Windows のパソコンって一つしかないでしょ。
そうか。あの、みんなで共有みたいな状態なんだもんね。
そうそうそう。
一人一台じゃないからね。うん。
そう。夏の暑い日にどうしてもやりたいと思って。うん。で、リビングに置いてあったからやりに行ったんだけど、うん、暑い日だった。エアコンかけて、母親と父親と弟がそこで寝てた、うん。けどね、僕はやったね。そこで。
すごいね、家族の前で。
そう、家族3人がいる前で。
前で勇気を持ってエロゲー。
エロゲーをやった。うん。うん。で、どこまで行ったかわかんない。
うん。
その、
うん。
うん。
え、なんかやりながらちょっと変な気持ちになったりするでしょ？
あのね、いや、うん、高校生だとそうでもないんですよ。
え、うつ、高校生だからこそじゃないの？
あ、そこでね、何かをしようっていう気にはならなかった。
ああ、そうか。
ただ、エロゲーっていうものがどんなものか。
知りたかったね、うん。
知りたかったかやりたくて。
うん、
やりましたね。よく覚えてる。
へ
え。で、10人のキャラがいたんだ。どうしてもこの子と仲良くなりたいって。で、どのタイミングでどこに行けば、その子に会えるんだっていうのはね、永遠にやってた。だからね、多分ね、そういう、その、いたす行為のところまではね、行ってない。
行ってないんだね。
行ってないけど、
うん、会いに行くまでだったのかな。
でもなんかやってるっていうのはバレてたんだろうね。
そりゃそうだよ。
今考えると。バレないわけがないと思う。
え、イヤホン、つけてた？
つけてた。
うん。
あ、つけてなかった。
いや、
つけてなかったけど、音量はすっごい低くしてやってた。うん、高校生だ。高校生なんて浅はか
だ。うん、もうね。
本当
ね。そのやりたい欲求が強かったんだね。
そう、
ね、
強かった。
うん。
どうしても、どうしてもね、ポニーテールの女の子と仲良くなりたかった。
うん。ポニーテールなんだ。
ポニーテールの女の子、茶髪の。
へえ。そのゲーム。
ここでは何ていうゲームの誰なのかっていうのは言わないけど。
うん。そうだね。ね、
どうしても、うん、どうしてもしたかったけど。
すごいね、そのリビングで4人いるところでやったっていう。
そう、うん、やった、
うん。
やったけど、でもね、最終的にそのエロゲーをちゃんとやったのはそこじゃなくて、うん、その後大学生になってから、
うん。やっぱ自分のちゃんとパソコン買って。
うん。そのパソコンいらなくなったから僕持ってっていいことになって。そうそうそう。
手に入れたんだ。
手に入れて、その Windows のパソコンで僕は
やった。やったんだ。そっか。
うん。
いや、思い出のエロゲーだね。
うん、そうですよ。うん、まあこれがあの、18禁なのか16禁なのかってところは伏せておきますけど。
ああ、ね、そうだね。
そういう問題もありますから。
そうだね。一応、ね。
多分16禁だったんじゃないかな。X 指定だったと思いますよ。当時17歳か18歳だった。
うん。だってそれでできるんだもんね。だってね。
うん。
だからそこまで、うん。えぐくないだったんだね、きっとね。
そうそうそう。うん、多分ね。
うん。うん。
そういうことだと思います。
うん、してよこう。そう。
こんなことはありましたね。
あの、ニーズさんから借りたエロギャルじゃん。
はい、貸しましたね。
うん。私誰選んだと思う？
誰だろうなぁ、うん。アノンじゃないの？
あ、ピンポン。
アノ
ンちゃん、うん、
あの5人だったらアノンか、
うん、
リリコだっけ？
リリコね、あのちょっと中二病の 子だよね、ちょっと。
うん。のどっちかだろうなって
思う。うん、うん。そう。その通り、すっごい悩んだのどっちかなと思って。うん、
で、時点に夏目が来る
んです。そうそうそう。そう、そうなの。あのちゃんですね。はい。
はい。
はい。
姫が今頑張ってやってるゲームは、先駆けジェネレーションというゲームです。
はい、頑張ってます。癒しになってます。ネズさんから借りました。
私が貸しました。
ネズさんは誰でやったの？
僕リリコだった、
うん。あ、リリコなんだ。うん、うん。
いや、別にそんな、全然やってないです、うん。ごめんなさい。正直、全然やってないです。買ったは買ったけど、やってない。
あ、そうなの？
うん、割とそういうの多いですね。あの、あれはなんで買ったかっていうと、うん、シナリオがすごいよくできてるっていうのと、うん、ノベルゲーっていうのをやってみたい。
うんうんうんうん、
で、今のノベルゲーはすごく、エロゲーはすごいっていう話を聞いてたから、うん、その上で自分が好きそうな絵のって思って、うん、選びました。
かわいいよね。
かわいいね。
かわいい。
ちょっと歪ですけどね。
そう。かなりお胸がね。
そうですね。
なんというか。
王はならんだろ
う。そう。だ、もうあそこまで行くと、ちょっと包茎手術系になっちゃうというかね。
になってますけどね。
まあ、スイカ二つみたいな。メロン二つとか、そんな感じかな。でも、顔は可愛いんだよね。すごい。
みんなね。
うん、可愛い。から、あんまりやってて、嫌な気持ちにはならないかな。
うん。
うん。うん、
なんかエロゲーってみんなどういう風に選んでるんだろうなって思いますね。そうだよね。すごく。
うん、
この、ナルト姫ごと界隈の皆さんの中ではエロゲーの話って全然出ないじゃないですか、ツイッターで。
そうなの、そうなの。
みんな実際にやってんのかどうかっていうのはね、ちょっと気になるか。
やってる人はやってると思う。
かな、うん。だけど、これは言っちゃいけない自分の中に秘めたことっていう風になってるんですかね、うん。
きっとエロゲーをしているっていうことは、
うん、
世の中的にはちょっと隠したいっていう思うのが普通なのかもね。
うんうん、うん、かもしれないですね。で、一方で僕は知り合いにエロゲーのシナリオライターさんもいるし、ね、
有名な
方ね。そういうところを考えるとね、うん、うん、だから、うん。
反対に私のお友達は、うん、だから同じエロゲーをしていてそこで知り合って結婚した。
ああ、そういう人もいますよね。
うん、うん。
うん。そう。だから、特別な趣味としてね。
うん。
まあ、そりゃね、社会的な一般常識と言われるものから見たら、
うん。
多少逸脱しているように見えるのかもしれないけども、
うん。
意外とそれだけではないんじゃないかなってね、
そうそうそう
僕は、
う
ん、ちょっと思うところあります。
うん。
うん。
だから実際の人間が動いている、まあ、いわゆる AV と言われるものを見るのと、またちょっと違う。てか、かなり
違
う、う
ん違ね。
かなり違うと思う。
うん。
う
ん、だって、エロゲーやってて、
うん、
普通に感動して泣くもん。うん。
うん。
ちゃんとよくできてる。
よくできてるもんね。物語になってるからね。うんうん、
そう、ちゃんとできてる。かな、うん、だから、シナリオが初めからエグいやつ。
うん。
は、ちょっと、
うん、
ちょっと、うん、手をつけるのが怖いかなっていう感じはしますけどね。うんうんうん、
まあ、ハードタイプのものね。
うん、うん。割と純愛が多いじゃないですか。
そう。
ね。
う
ん。なんかその一途な愛であるとか、そういうものをね、こう、見せてくれるっていうのは、うん、うん、本当に話としては面白いし、うん、でも、これどんだけシナリオがいいってね、うん、そのエロゲを知らない人に言おうとしても、うん、それはね、なかなか伝わらない。
伝わらないよね。そうだよね。う
ん、もし伝わったんだったら、初めからお前興味あっただろうっていう話で。うん
そこに戻るよね。
そう。
そう。私はね、女性として、だから、エロゲって男性がするも、まあ大体男性がするターゲットとして、きっとシナリオも書いてらっしゃると思うんだけど、うん、女性から見たらどんななのかなっていう興味がずっとあった。
うん。
うん。うん。でも、自分で買って、まあやる機会がなかったから、っていうか何を買ったらいいかわからなかったから、
うん、うん、うん、うん。
とりあえずネズさんに借りたものからやってみようと思って、まあ、全部まだ、今ちょっと中断してるんだけど、
うん。
やって、それから次の、買ったら、それをネズさんに貸してあげようと思ってる。
わかりました。
すごくないこのギブアンド
テイク。僕ちなみにアノンルートはクリアしてないんで。
うん。なんだ、うん。
はい。
はい。
ギリコルートしかクリアしてない。いや、貸しちゃったんで今手元にないし。
ない、今ここにあります。はい、あります。うん。
なんか僕は同じようなやつをたまにやるぐらいです
か、ね、うんうん。そう。だから違うバージョンのちょっと開発して、そう、
そう、同じ会社の同じ絵の人が、新しいのを、
出したの？
出してるんですよね。もう2年ぐらい前なのかな、
うんうん。
で、同じように感動できるかなと思ったらね、うん、全然泣いた。
泣いた？本当？
全然泣いた。
普通に泣いた？そっか。
こんないい子、こんないい子、ほんと、ほんともうこんないい子が世の中にいたらなって思いながら。
泣いちゃった。
うん、ほんとに思った。
純粋な子が多いよね。
純粋な子多いですよね。
うん、純粋な子が多い。うん、
あれ、今日のテーマはエロゲでしたっけ？
いや、違
うよね。
違いますね。全然違いますね。まあ、いいんじゃないですか。
かなり脱線したな。
かなり脱線したね。そうだね。まあ、でも、ゲームの一つだからいいんじゃないかな。
まあまあまあ、そうですね。
うん、うん。
まあ、エロゲの話っていうのは、またゲストを迎えて、
そうですね。
やるっていうのもいいんじゃないですか。
ドミンさん。
わかりました。言わんとするとこはわかってるかも、そこはね、もう止めておきましょう。はい。
そっか、今度それで話せばいいのか。
もうありかもしれない。
ね、ありかもしれないね。うん、じゃあ、それまでにもうちょっと私が勉強してみようかな。あ、それ、なんか目標ができた。